議会長泉2022年11月15日号ナンバー204発行静岡県駿東郡長泉町議会編集広報校長常任委員会郵便番号 411-8668 駿東郡長泉町中尖828電話055-989-5526 ファックス 055-986-5905 メールアドレス行政アットマークタウン長泉 .lg.jp ホームページアドレス http://www.town.nagaizumi.lg.jp/組織/議会/1601:html 表紙は福祉健康祭りオープニングセレモニーの様子です。9月定例会疾風怒涛の令和3年度事業を評価ズバリ調整を問う7人が一般質問特集全国大会東海大会に出場大活躍の部活動を紹介我が町探検クイズ9月定例会総務民政常任委員会の審議建設文教常任委員会の審議をお伝えします。一般会計決算173億円コロナ豪雨災害疾風怒涛の令和3年度事業を評価令和4年第3回定例会は9月1日から9月22日まで22日間の会期で開かれ令和3年度決算認定や令和4年度補正予算など19議案を審議しました。常任委員会での質疑を中心にその内容をご紹介します。令和3年度決算豪雨による多数の被害にスピーディーに対応一部は国の災害認定を受け復旧へ公共土木施設災害復旧事業費9478万円農林施設災害復旧事業費9653万円内容令和3年7月の梅雨前線豪雨により被害のあった町道、林道、河川、農業用施設の復旧工事を行った質疑緊急度が高い災害復旧工事の施工業者の決定方法は工事管理課長災害復旧工事は応急復旧工事と本復旧工事に大別される応急復旧工事は災害協定に基づき長泉地区建設業協同組合駿東地区建設業協力会に依頼し随意契約により実施した本復旧工事は国の災害査定を受けた後、通常の建設工事と同様に指名競争入札で施工業者を決定した。測量地質調査などの委託業務は災害協定に基づき、静岡県測量設計業協会から斡旋を受け、随意契約にて業務を実施した。必要な支援をスピーディーに。町独自で低所得子育て世帯を応援子育て世帯生活応援特別給付金給付事業費3450万円内容新型コロナウイルス感染症の影響を受ける低所得の子育て世帯の生活回復のため町独自の給付金として対象児童1人につき5万円を支給した質疑迅速な支給が求められたが、どのような対応をしたのか。子ども未来課長、可能な限り早い時期に支給するため、国が実施した子育て世帯生活支援特別給付金の制度を活用し、 対象者に個別に通知をした上、申請不要のプッシュ型で給付金を支給した。転入者などに対しては申請に基づき随時支給した。令和3年度新型コロナウイルス感染事業。新型コロナウイルスワクチン予防接種費4億305万円。臨時特別給付金給付事業費子育て世帯7億170万円。臨時特別給付金給付事業費非課税世帯等2億380万円。低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費1620万円。新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金1602万円。新型コロナウイルス感染症対策高齢者タクシーバス利用助成事業475万円ほか。台帳せずにオンラインで手続きをデジタル化が加速。システム維持管理事業費2322万円。内容、庁内連絡システムや電子申請サービスの運用、長泉町 DX 基本計画の策定、テレワーク実証環境の構築など、外部コンサルタントの支援を受け、デジタル化の推進を行った。質疑、電子申請サービスの利用件数が令和2年度と比べ大幅に増えているが、今後の展開は、企画財政課長、令和3年度は新型コロナウイルスワクチン接種の予約で電子申請サービスの利用が大幅に増えた。令和4年度に電子申請システムを更新し、マイナンバーカードを利用した本人認証やクレジット決済などの機能が加わったことから、電子申請可能な手続きが29種類から63種類まで拡大した。今後も住民の利便性向上のため、200種類の手続きをオンライン化することを目標に順次拡大していく。国が推進する次世代省エネシステムに町独自の補助金をプラス、脱炭素社会へ。ゼッチ等支援事業費補助金1200万円。ゼッチとはゼロエネルギーハウスのことで、高い断熱性能、高効率な設備システムによる省エネと太陽光発電などの再生可能エネルギーにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロになることを目指した住宅のことです。内容、温室効果ガスの排出抑制、省エネ設備の普及促進を図るため、太陽光発電システムなどの省エネ設備設置費用の一部を補助した。質疑、令和3年度新規事業であるが、補助金の申請件数の内訳は、暮らし環境課長、太陽光発電システム34件、家庭用燃料電池高ジェネレーション7件、家庭用蓄電池37件であった。国が認証するゼッチに対する申請件数は、ゼッチが6件、ゼッチプラスが6件であった。すべての子どもとその家庭の相談拠点、子ども家庭総合支援事業費435万円。内容、子どもとその家庭などを対象に相談や支援業務を行う子ども家庭総合支援拠点の相談室、キッズスペースなどを確保するための改修を行ったほか、国の情報共有システムに対応するための福祉相談システムを導入した。質疑、子ども家庭総合支援拠点の窓口の運営状況は、子ども未来課長、子どもの発達や子育てに関する相談に専門の相談員が対応しており、令和3年度の相談件数は588件であった。相談内容は、子どもの行動の現れ、家族関係、発達に関する内容が多い。 引き続き関係機関との連携を図りながら相談体制の充実を図っていく。質疑。福祉相談支援システムのシステム内容と効果は。課長。要保護児童を管理する国の情報共有システムに対応したもので、導入により関係課がそれぞれ受け入れた相談内容などを一括管理し、システム上で情報共有することが可能となった。企業支援で夢と活力あふれる町へ。企業支援事業費150万円。企業体験事業費131万円。企業創業支援事業費補助金988万円。内容、企業に必要な知識を習得するためのセミナー開催、空き店舗を活用した企業体験、企業に必要な経費の補助など、新規事業者の起業を支援した。質疑、企業創業支援事業費補助金の交付を受けた方のうち、創業スクールの受講など、企業支援を受けた件数は、産業振興課長、補助金を交付した16件のうち、創業スクールを受講した方は8件、ワンストップ経営相談窓口を利用した方が14件である。令和2年7月にリニューアル、施設の利用状況は、桃沢野外活動センター運営事業費4650万円、維持補修費284万円、内容、大自然の中での活動を通じ、住民の健康増進を図るため、令和2年7月にリニューアルオープンした桃沢野外活動センターの管理・運営を行った。質疑、施設の利用状況は、健康増進課長、利用者の延べ人数は宿泊棟が8135人、キャンプサイトが17733人、バーベキュー場が6498人と大変多くの方に利用いただけた。質疑、繁忙期・閑散期の差が生じやすい施設だが、利用率の平準化は図られたか。課長、上半期・下半期の利用率に大きな差はなく、施設利用の平準化は図られている。下戸狩駅周辺に賑わいと交流を。下戸狩駅周辺都市再生整備計画事業費1593万円。内容、あゆつぼ公園の整備とともに下戸狩駅周辺のアクセス性の向上やにぎわい創出のため地域住民とのワークショップを開催しながら駅前広場の改修設計業務を行った。質疑、ワークショップではどのような意見が出されたか。建設計画課長、ロータリーの拡張、大井町通りとの連続性、シェルターや足湯、店舗、待合所の設置、景観に配慮した整備、シンボルモニュメントの設置などの意見が寄せられた。現状では、ロータリーと隣接する町道との接続箇所を見直すことで、広場自体の有効面積を広げることや、シェルターの設置などを計画している。アプリを活用して楽しく運動習慣を。健康推進事業費566万円。内容、主に働き盛り世代の生活習慣病予防を目的に、公共施設に来所せずに健康づくりに取り組める歩数アプリ、長泉ちょうどいいウォークの配信を行った。質疑、詳細な事業内容は、健康増進課長、アプリを使ってポイントを貯め、年2回の抽選会で、商品券などの特典が当たるインセンティブを設けるなど、健康活動を始めたり、継続するためのツールとして活用している。質疑、現在の登録者数をどのように捉えているか。課長、令和元年に300人からスタートし、登録者数は年々増加している。
令和4年度補正予算。令和4年度補正予算。一般会計 4億7067万円、国民健康保険事業特別会計7568万円、後期高齢者医療特別会計371万円、介護保険事業特別会計4838万円。この花保育園の隣に町内初の児童発達支援センターが誕生。児童発達支援センター施設整備費補助金7310万円。内容、児童発達支援センターを整備する事業者に必要経費の一部を補助するもの。質疑、保育所の隣接地に設置する利点は、福祉保健課長、法人が運営する保育所、入所施設、就労支援施設との交流を図ることができるとともに、有資格職員の横断的活用の優位性がある。保護者の負担を増やすことなく、栄養バランスの良い給食を継続。物価高騰等対策、給食費支援事業費、小中学校1161万円、町立保育所104万円、町立子ども園127万円、私立幼稚園73万円、民間保育所186万円。内容、物価高騰に対し、保護者の金銭的な負担を増やすことなく、これまで通りの栄養豊富な給食を継続するため、令和4年10月から令和5年3月までの食材費の上昇分 10% を町が負担するもの。質疑、食材費を町が負担することにした経緯は、学校給食センター所長、今後も食材価格の高騰は続くと考えられ、多くの自治体で公費負担を実施、または実施を予定している。当庁でも保護者の負担を増やすことなく、これまで通りの給食を継続するため、公費負担するに至った。質疑、食材費の上昇を 10% と見込んだ理由は、子ども未来課長、直近3ヶ月の町立園食材費が、前年に比べ約 10% 上昇していた。また民間園にも聞き取りを行い、いずれの園でも物価高騰の影響があることを確認した。さらに近隣自治体でも上昇分を 10% と見込んでいることから決定した。今年も多くの部活動が大活躍。大会出場のための補助金を増額。代表生徒派遣事業補助金370万円。内容、町立中学校部活動のうち、県大会以上の大会に出場するための交通費、宿泊費など必要な経費を補助するもの。質疑、部活動の外部指導者の効果が現れているのか。教育推進課長、外部指導者を派遣している部活動のほとんどが県大会以上に出場しており、大変効果が高いと評価している。条例改正、マイナンバーカードの普及促進を。長泉町事務手数料条例一部改正。内容、マイナンバーカードの普及促進のため、コンビニ交付サービスでの証明書発行手数料を300円から200円に引き下げるもの。対象証明書、印鑑証明書、住民票の写し、所得課税証明書。質疑、金額設定の理由は、住民窓口課長、近隣ですでに実施している自治体や、今後引き下げを予定している自治体の手数料が200円であることから、近隣との均衡を図り、100円を引き下げ200円とした。質疑、コンビニ交付サービス手数料の引き下げで、マイナンバーカードの普及につながるのか。課長、手数料引き下げによるマイナンバーカードの利便性の向上を PR し、利用促進を図ることで、マイナンバーカードの普及促進につながるものと考えている。 人事の同意、教育委員、前任者の任期満了に伴い、新たな委員を任命する者、峰田学氏。9月定例会、採決結果一覧。議員、長野真嗣、若林徹、石川美穂、内田幸秀、安田光子、大沼正明、福田明、加藤祐樹、溝口義隆、堀内博、杉森健二、杉山夏夫、植松秀樹、米山智、下山和則、議長井出春彦。議長は議事進行を行うため、賛否表明はしません。賛否同数の場合のみ、採決に参加します。議案、同意第4号、長泉町教育委員会委員の任命。審議結果、反対内田幸秀、賛成多数で可決。議第53号、長泉町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。議第54号、長泉町税条例等の一部を改正する条例。議第55号、令和3年度長泉町水道事業会計未処分利益剰余金の処分。議第56号、令和3年度長泉町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分。議第57号、令和4年度長泉町一般会計補正予算第5回。議第58号、令和4年度長泉町国民健康保険事業特別会計補正予算第1回。議第59号、令和4年度長泉町後期高齢者医療特別会計補正予算第1回。議第60号、令和4年度長泉町介護保険事業特別会計補正予算第1回。議第61号、長泉町道路線の認定。以上、審議結果、全員賛成で可決。任第8号、令和3年度長泉町一般会計歳入歳出決算の認定。審議結果、反対福田明、賛成多数で可決。任第9号、令和3年度長泉町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定。審議結果、反対福田明、賛成多数で可決。任第10号、令和3年度長泉町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定。審議結果、反対福田明、賛成多数で可決。任第11号、令和3年度長泉町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定。審議結果、反対福田明、賛成多数で可決。任第12号、令和3年度長泉町土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定。任第13号、令和3年度長泉町水道事業会計決算の認定。任第14号、令和3年度長泉町下水道事業会計決算の認定。議第62号、長泉町事務手数料条例の一部を改正する条例。議第63号、令和4年度長泉町一般会計補正予算第6回。以上、審議結果、全員賛成で可決。8月臨時会、物価・原油価格高騰に新たな支援。新型コロナウイルス感染症の流行に加え、不安定な国際情勢や円安の進行による原油価格・物価の高騰で大きな影響を受ける事業者などに迅速な支援を行うため、臨時に会議を開き、補正予算を審議しました。令和4年度補正予算一般会計9334万円。中小企業・個人事業主を支援。物価高騰等対策、中小企業臨時支援金7000万円。内容、原油価格・物価高騰の影響を受ける事業者への支援として、庁内に中小企業者・個人事業主に対し、燃料油代、 電気代、ガス代を支援するもの。質疑、申請件数の見込みは、産業振興課長、令和3年の経済センサスによると、町内の事業者は約1400社あるが、過去の補助金の申請実績に基づき、約6割である800社からの申請を見込んでいる。農業者を支援、物価高騰等対策、農業肥料等購入費補助金500万円。内容、原油価格、物価高騰などの影響により高騰している農業肥料、土壌改良資材などの購入費の一部を補助するもの。質疑、畜産農業者への飼料補助を行わない理由は、産業振興課長、肥料同様、飼料の価格も高騰していることを認識しているが、国の支援制度に加え、県の補助制度が実施されていることから、現段階では飼料は対象としなかった。バス事業者を支援、物価高騰等対策、バス事業者支援金145万円。内容、原油価格の高騰への支援として、町内を運行するバス事業者に支援金を給付するもの。質疑、原油価格高騰によるバス事業者への影響は、企画財政課長。具体的な額は各社の状況により異なるが、燃油価格は令和2年平均に比べ、令和4年6月時点で約 42% 高騰しており、事業者の経営に大きな影響が及んでいる。感染者増に対応するため予算増額、新型コロナウイルス感染症患者等に対する食料品等支援64万円、内容、自宅療養をしている患者で食料の調達が困難な方に対して食料品などの支援を行う。質疑、1人につき3日分の食料支援とした理由は、地域防災課長、県でも食料支援を行っているが、申し込みから支援が届くまでに約4日かかるとのことから、町では県の支援が届くまでの3日分を支援している。誰一人取り残さないデジタル化を、高齢者のスマホデビューを支援。高齢者スマートフォン普及助成金600万円。内容、行政サービスのデジタル化に必要不可欠なスマートフォンの普及を促進するため、所持率が低い70歳以上の高齢者が初めてスマートフォンを購入する際の費用の一部を助成するもの。質疑、購入後のフォロー体制は、企画財政課長、高齢者を対象としたスマホセミナーを実施しており、当面の間これを継続して実施していく。質疑、70歳以上を対象とした理由は、課長、令和3年度住民意識調査で60歳代の約 85% がスマートフォンを所持しているのに対し、70歳以上の方は 55% と所持率が低かった。所持率の低い世代への普及を目的としているため、70歳以上の方を対象とした。寄付金を活用し、省エネ家電購入に補助。省エネルギー家電製品購入費補助金1000万円。内容、環境施策に使ってほしいと寄付いただいた1000万円を活用し、家庭における消費電力の低減と物価高騰による町民生活の負担軽減を図るため、省エネ性能の高いエアコン、冷蔵庫の購入費用の一部を補助するもの。質疑、洗濯機や電子レンジなど他の家電を対象としない理由は、暮らし環境課長、一般家庭で消費電力が高い家電は冷蔵庫とエアコンであり、消費電力全体の5割を超えると国が試算していることから、省エネ効率の高い冷蔵庫とエアコンを対象とした。本事業は上限額に達したため終了しています。8月臨時会結果一覧。議案、議第52号、 令和4年度長泉町一般会計補正予算第4回審議結果全員賛成で可決。
ズバリ調整を問う。議員7人が一般質問。一般質問とは、議員が調整全般の執行状況や方針、課題などを執行機関に直接質問することです。質問の内容を順にお伝えします。石川美穂議員。1. 安全安心な長泉の街づくりを。2. 子どもを取り巻く学校教育環境の変化とその対応は。杉森健二議員。1. いじめのない街を目指して。2. 生徒ファーストの部活動地域移行対応を。3. 障害者就労支援の拡充を。内田幸秀議員。1. さらなる住みやすく暮らしやすいすべての人に優しい町、長泉へ。堀内博史議員。1. 住みよい町づくりのために。杉山夏生議員。1. あゆつぼ公園について。福田明議員。1. 安心して生活できる町のために。植松秀樹議員。1. 富士山南東スマートフロンティア推進協議会の取り組みは。2. パークゴルフを活かした交流、地域活性化を目指して。はじめに、石川美穂議員の質問です。質問。公園に犯罪を未然に防ぐ防犯カメラを。答え。カメラは有効な手段であると認識している。公園に防犯カメラや日よけ対策を。質問。公園への防犯カメラ設置とその効果は？工事管理課長。犯罪抑止の効果や犯罪が発生した際の事件解決につながるなど、地域の安心安全を図る上でも有効な手段であると認識している。質問。電柱利用で設置費用の削減や予算の有効活用を。総務部長。建築費用は抑制できることから、設置費用の一定の削減は可能であると認識しており、今後新たに防犯カメラを設置する場合は、手法の一つとして検討したい。質問。今年度終了する防犯カメラ設置事業の継続や新規事業の計画は？部長。新たな整備計画策定の予定はないが、防犯リスクの高い箇所には新たな設置も視野に検討していく。質問。防犯対策と同時に日よけ対策を。工事管理課長。日よけ対策の必要性は重要度を増しており、単に日よけ対策としてではなく、親子での公園利用や利用者間交流の観点から住民ニーズが高いと考えている。今後、各公園広場において設置などの条件を整備し、必要性について検討する。質問。いじめやジェンダーなど、相談体制や支援体制は？答え。多種多様な悩みに対応する体制を整えている。いじめアンケートやジェンダーへの対策は？質問。いじめアンケートを無記名で行ってはどうか。教育部長。いじめに対する取り組みの成果を評価、改善するためには、無記名も有効な方法と考えられるため、アンケートの目的に応じて、記名、無記名を使い分けていく。 問。制服の再利用のため、制服変更に向け検討する際は、中学2校を同じデザインで。教育推進課長。それぞれの中学校で検討しており、同じ制服にすることは検討していないが、話し合いの中で参考にしていく。質問。記名体育着での登下校は、着脱可能なマジックテープで防犯対策を。課長。マジックテープの名札は一つの方法として考えられるため、今後学校へ伝えていく。質問。水泳授業でのラッシュガードの着用は？課長。ジェンダー多様性への意識の高まりなどを考慮し、各学校で着用を認めている状況にある。質問。頑張る中学生応援授業を高校生まで拡充を。頑張る中学生応援授業とは、二つの補助授業により構成される授業で、一つは英語検定3級以上の受験料を補助する授業。もう一つは、中学3年生のインフルエンザ予防接種料を補助する授業のことです。課長、学習分野が多様化する高校生とは、学習状況が大きく異なっていることから、高校生まで本授業を拡充する考えはない。続いて、杉森健二議員の質問です。質問。中学校部活動の地域移行の体制整備を。答え。プロジェクトチームを作り検討したい。考えられる問題点と今後の体制は？質問。部活動の成果を内申点、調査書にどのように反映するのか。教育推進課長。従来、部活動の顧問などから行っていた情報収集を、学校外から行わなければならず、調査書などへの反映の仕方など、今後検討が進められることから、国や県の動きを注視していきたい。質問。金銭面での問題は？課長。現在と比較して、保護者の金銭面での負担は増えることが予想される。運動部は活動中の怪我に対して、生徒のスポーツ保険の加入が必要となる。また、指導者への謝礼や会場使用料、備品費などが今より多くかかることが予想される。文化部も運動部と同様なものが多いが、中でも吹奏楽は楽器代、メンテナンス代などに多額な費用が必要となるため、運営方法の十分な検討が必要と考えられている。質問。町スポーツ協会、他団体等連携、協力体制は？課長。学校だけでなく、町内の関係団体との連携が必要不可欠であると考えている。今後、具体的な施策を検討していくにあたり、町スポーツ協会をはじめ、関係団体と連携しながら広く議論を進めていく。質問。新たな障害者就労支援体制の促進を。答え。さらに充実した相談支援体制を構築できるよう努める。町民に寄り添った相談対応と支援体制を。質問。障害児の親の高齢化を考えると、いつ一人になってしまうか不安な状況の中で、町はどのような支援体制を整え行っているのか、現状は。住民福祉部長。障害のある方の生活を地域全体で支える地域生活拠点などの体制を、関係事業所と協力して構築した。一人暮らしなどへの生活の場の移行をしやすくする支援を提供する体制を整備し、 障害を持つ方の地域での生活を支援することを目的としている。質問。分かりやすい相談支援体制を整え、長泉モデルとして体制を整えてほしいと考えるが、町の見解は？部長。町では令和5年度に相談支援事業の中核となる基幹相談支援センターの設置を予定しており、現在関係機関と調整している。基幹相談支援センターでは、障害者に関わる複雑、困難化した事例への対応や、相談支援に関わる人材育成などが行われることになる。今年度から準備を進めている重層的支援体制整備事業と、有機的なつながりを持って、さらに充実した相談支援体制を構築できるよう努めていく。続いて、内田幸秀議員の質問です。質問。すべての人に優しい街づくりを。答え。事例を参考に協議、検討、研究を行う。歩行が困難な方への配慮。質問。障害の種類や人数と使用補装具の種目は？福祉保健課長。歩行に影響があると考えられる下肢機能障害、体幹機能障害などがある方の止め人数は371人で、補装具の種目は義肢、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖などがある。質問。補装具の修理や購入の支給決定のスピーディーな対応と、町独自の補装具購入支援を。課長。補装具の種目によっては、県の支給判定等事務取扱要領に基づく、身体障害者更生相談所の判定結果をもとに支給決定しており、おおむね2ヶ月程度の期間を要し、修理などで判定が不要な場合は、おおむね2週間程度の期間を要している。町としても判定依頼などの事務処理を迅速に行い、期間の短縮に努める。町独自の支援策として、自己負担分を全額助成している。バリアフリーの現状。質問。町の公共施設の車椅子、エレベーター、両側手すりの設置状況は？企画財政課長。不特定多数の利用者が訪れる施設において、車椅子の設置がない施設は、桃沢工芸村、町民体育館、勤労者体育センターの3施設。エレベーターの設置がない施設は、ワークプラザ、桃沢野外活動センター、町民体育館、勤労者体育センターの4施設。階段の両側に手すりがない施設は、文化センター、コミュニティセンター、井上康文学館、桃沢野外活動センター、町民体育館の5施設。質問。階段の両側に手すりの設置を。総務部長。バリアフリー法では適合義務はないが、施設の特性上は両側に手すりを整備することが理想で、今後優先順位をつけ、各施設の改修計画などに合わせて設置を検討する。町民に寄り添った相談対応と支援体制を。質問。社会福祉協議会と連携し、車椅子対応を無料化に。住民福祉部長。介護保険制度と車椅子貸し出し事業との公平性のため有料としているが、無料化に向け社協と協議を行う。質問。福祉車両の導入と無償貸し出しを。部長。近隣では社協が寄贈を受けた福祉車両を貸し出ししているが、 民間のレンタカー業者でも福祉車両のレンタルが可能なため、既存による福祉車両の導入だけでなく、民間車両のレンタル活用などを含め、今後の導入を社協と協議、検討する。農福連携。質問。障害者への就労支援と農業の担い手対策として、農福連携支援を。都市環境部長。近隣自治体の事例もあり、農福連携ワンストップ窓口の周知と啓発を進め、JA など関係機関と連携し、障害者の就労支援について研究する。
一般質問、調整を問うを続けます。堀内博議員の質問です。質問、避難所での妊産婦や乳幼児へのサポートを。答え、県助産師会と協定の締結に向けて協議する。災害時、健康面での支援も。質問、避難所で妊産婦や乳幼児の健康を守るには。総務部長、災害時、妊産婦や乳幼児の健康を守るには、心身両面での支援が必要。不慣れな環境でのストレスなどで、心身の不調や育児不安を抱える方がいる場合は、保健師による健康相談や心身のケアが行われることになるが、より専門性を有する助産師によるサポートは有効だと考えている。このため、県助産師会と災害時に母子健康支援の協力について、協定の締結に向けて協議する。骨髄ドナー。質問。骨髄ドナー登録者に対する助成事業は、住民福祉部長。県の助成制度を活用し、令和5年度から骨髄ドナー支援制度事業を実施予定。ドナー1人につき、通院・入院、通算7日を上限とし、1日2万円。勤務する事業所には、ドナーの通院・入院、通算7日を上限に、1日1万円を給付する。この事業により、経済的な負担軽減を図り、勤務先の理解と休暇取得を促進し、移植を実施しやすい環境を整え、骨髄ドナー登録者の増加・支援に努める。ここで A 面を終わります。テープを裏返して B 面の頭からお聞きください。